8月9日、聖書の御言葉に聞きましょう。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、ヨエル書、第2章、21節から24節、旧約聖書、1424ページ、ヨエル書、第2章、21から24節、新約聖書、ルカによる福音書、第9章、39から43節、新約聖書123ページ、ルカによる福音書、第9章、39節から43節です。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうしてあなたの御前にお一人お一人がそれぞれの置かれた場所で礼拝を捧げています。御言葉を聞こうとしています。どうぞその歩みを支え、その志を良しとして、あなたがお一人お一人に御言葉を語りかけてくださいますように、新しい力を与えてください。聖霊を注いでください。あなたを見上げることで前を向いて歩んでいけますように導いてください。それぞれの歩みをどうかしよう。この一週間もまた元気に過ごせますように。戦争のこと、世界の平和のことを覚える時でもあります。長崎や広島に落ちた原爆のことを私たちは覚えます。どうぞ今も傷は癒されない、そのような状況にあることを思いながら、主よ、この世界に原爆が少しでもなくなるようにと心より願います。また戦争のことも覚えて祈ります。今まであなたが私たちを守り導いてくださったこと、この日本に戦争が二度と起きないように、どうぞ主よ、私たちのなすべきことを教え、力を注いでくださいますようにお願いいたします。世界の行われている戦争が本当に一日も早く終わりますようにと心から祈るものでございますように。それぞれの戦いもあります。どうぞ主よ、その戦いが平和へと変わっていくことが何よりのあなたの望みであり、また願いであることを私たちが受け止めていくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。さて今日は8月9日です。8月9日といえば、8月6日の広島に続き、長崎に原爆が落とされた日です。今、大宮教会の牧師をしておられる熊江修一先生は、長崎出身です。それで私が広島教会におりましたので、こちらに参りまして、熊江先生とはよく個人的に被爆や、原爆の話、被爆の実相などで話をしたりいたします。広島におりましたときに、原爆に関して耳にした言葉の一つに、こんな恐ろしい爆弾を町の中に落とすなんて悪魔の所業だとしか思えない。そう耳にした言葉があります。そのように人はとてもひどい出来事に出会い、そしてその理由がなんでそのことが起こったのかという理由がわからない、 理解できない出来事や状況を目の当たりにするときに、今でも悪魔の仕業と考えてしまうのかもしれません。今日の聖書の箇所に登場している父親もそういう思いではなかったんだろうかと思います。もう一度ルカによる福音書37節から読みます。123ページ、ルカによる福音書第9章、37節。翌日一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。そういう状況に対してイエス様が、これ有名な言葉ですね、41節。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れて行きなさい。その子が来る途中でも、悪霊は投げ倒し、引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を追い出して父親にお返しになった。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。これは、イエス様が弟子たちの、できなかったことを、まさに後始末と言いますか、尻拭いと言ってもいいかもしれませんが、弟子たちの代わりにイエス様が、その、一人息子を癒してあげたという話であります。そしてこの、イエス様がなさった、これが悪霊払い、というふうに言われるんだということは、ここにも書かれてあります。で、これが、後にエクソシズムですね、悪霊払いというふうに言われるようになりまして、そしてその悪霊を払いを行う人をエクソシストと言って映画にもなった。これは実際のカトリックの司祭の中にもそういう司祭がいたんだという歴史があります。ある意味で、イエス様は、悪霊を追い出される。弟子たちの尻拭いをそうしてされたんだということなんですね。で、そこから考えますと、この41節の、なんと信仰のない、横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか、というのはもう、弟子たちに対する言葉となりますね。もう頼むよと、いつまで我慢しなきゃいけないか、もう一人前になってよ、という思いが現れているのかもしれません。確かに、ただそれもあった。弟子たちへの言葉でもあったと。けれども、やっぱりこの言葉は弟子たちだけの、への言葉じゃない。なぜならば、イエス様はその前に、なんと信仰のない横島な、時代なのかと言われておりますが、この時代と訳されている言葉、これギリシャ語の原文では、ゲネアという言葉です。ゲネアですね。これは、時代というよりも、普通は世代とかですね。この時代の人々、今の時代、この時代に生きている者たち、そういう意味でゲネアですね。これ、ここから英語のゲネレーション、ジェネレーションですね。発音が、ゲからジェに変わりますけど、ジェネレーション、世代っていう、英語の言葉がこのゲネアから来てるんですね。もともとは。したがって、これはそういう世代、そういうこの世の時代の人たちのことなんですね。で、こっからもわかるように、イエス様はここで、なんとね、この時代の人々は、信仰がない、そして横島な人たちなのか、というふうに、嘆いてらっしゃる。 弟子たちだけでなくて、まあ、弟子たちも含めるわけですけども、この父親、そして この時その周りにたくさんの人、群衆がいたわけですが、その群衆も含めてそう言っておられるんですね。しかも大事なことはですね、これ世の中に対するなんか信仰がない横島だっていうのは、このその当時の世の中を批判したり、世の人々をなんか風刺してそう言っておられるということではないんです。あるいは世の中の愚かさやですね、信仰のなさをね、神様をもう本当に信じない、そんなことを嘆いておられる、そうじゃないんです。ここは何より信仰がないというふうにイエス様が思っておられる、ここにイエス様の思いが込められている、そう思います。それは何かっていうとですね、これはどうしてイエス様の周りにいるみんな、父親や群衆も含めてみんなは求めているものは何かっていうことなわけですけれども、これ37節で、翌日イエス様がこの山上の変貌があって、でその山から降りてくるわけですね。で37、翌日一同が山を降りると大勢の群衆がイエスを出迎えたわけです。だからもう待ってたわけですね。そして、イエス様にじゃあ何をお願いしたいのかっていうと、これは、明らかに病気の癒しや、それこそ今あります悪霊払い、あるいは奇跡を求めていた。このちょっと前の九章の十節に5000人の食べ物を与えるというのがありますよね。5000人の食べ物を与える。まさに5つのパンと2匹の魚を持ってお腹が空いた。皆さんお求めがあるから、じゃあ配ってあげようって言って奇跡を起こしてパンをあげたり、魚を配ったわけですよね。で、そういうイエス様から与えられた恵み、イエス様を通して与えられた神様からの恵みや祝福、食事、癒し、そして悪霊払いとか、そういうものを結局、求めて群衆が群がっているわけなんですよね。で、どうして信仰がないのかっていう、この信仰ってじゃあ何なのかっていうと、これはその前に出てきているわけで、九章の21節でイエスは弟子たちを集めて、まあ、人の子、自分はね、苦しみを受け十字架にかかって復活するんだよ、とおっしゃった。そして、イエスは皆に言われたんだ。23節です。私についてきたい者は、自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいものと思う者はそれを失うが、私のために命を救う者はそれ、失う者はそれを救うのである、と。というふうに、イエス様に従う、これが信仰ですよね。その信仰を持って生きるということは、やっぱり自分を捨てて日々自分の十字架を背負って、それぞれの歩みの中で与えられている十字架があるからそれを背負っていくんだ。それは時には大変な時もありますよね。過酷な運命もあるかもしれないし、でもそれと向き合っていく中で充実感が与えられたりね、救いが分かってきたり、そういうふうにするんだよっていうわけです。で、それをイエス様は求めておられるわけなんだけれども、しかしですね、それなのに、周りの、今のその、周りの世代の、 この人々というのは、結局は、病気が治ればいい、病気を癒してほしい、あるいは奇跡を起こしてほしい、そしてもっともっと恵みを欲しい、パンを欲しい、魚を欲しい、自分のこの悩みを解決してほしい、もうそれは要求ばっかりじゃないですか。もう初めからそういう人ばっかりがこのここに集まっているわけですよね。そしてその群衆の中からいきなり38節で、一人の男の人がその群衆の中から大声で言った、先生どうか私の子を見てやってください、一人息子です、悪霊が取り付く云々、悪霊を追い出してくださいって、まあ、まさにね、その群衆の代表のようにこの男のお父さん父親がこう叫び出すわけですよね。まさにね、病気の癒し、奇跡、恵みを与えてくれって、そのようなことばっかりを人々が求めてくるわけで、ゆえにイエス様がここでおっしゃっておられる、本当にその自分が何々してほしいとか、こうして病気してほしい、治してほしいとか、まあ、御言葉を欲しいとかもそういうことも含めてですね、なんか何々してほしいばっかり、あわよくばこうしてもらおう、ああしてもらおう、奇跡や癒しをしてもらおうと。でも本当にですね、神様を信じて生きると言いますか、十字架を背負ってキリストに従うっていう、そういう信仰を持っている人たちがいかに少ないかっていうことでしょ。なんと信仰のない横島な時代世代人々なのかっていう意味なんです。本当に神様を信じて、生きていこうと、そういう思っているものはいないのかっていうことなんですよね。だから、この後、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのかと、この背後にあるのは、もちろんイエス様はいつも、もうこの後もこの父親の願いを聞かれるように、その一人一人の人々の本当に多様なたくさんの要求にイエス様はいつも応えられておられるわけですよ。で、その背後にあるのは、その病の癒しや、あるいはこう、5000人給食、食べ物、パンを増やしてこう配られたりする、そういう中から、その最後にある信仰とか、その背後にある、そこから初めて神様へとこう向かう、そういう信仰をね、いつも願いながら、祈りながら、一人一人にやっぱり求めに要求してずっと来られる。これまでも来られそうとなさる。だけど、いつまでも永遠に私は、みんなの前にね、みんなのそばに、おれるわけじゃないよって言うんですよ。いつか、その奇跡や不思議を、もうしなくなる。できなくなる。みんなの前から去る。そういうことがあるんだと。だから、願っていることは、私がやっている奇跡やいろんな事柄を通して、本当の神様を信じて生きる。というところまで信仰のを見つけると与えられる、そういうところまで行ってほしいと。いつまでもうちでの小槌のようにね、求めれば何でも出してあげる、やってあげるって、それで結局そこで止まってしまうっていうことが、やっぱり、イエス様、いつまで我慢しなきゃいけないのか、あなた方と共にいてっていうのは、やってあげるんだ。やってあげるけれども、いつかそのような恵みや祝福や奇跡を通して、信仰へと、こう、ステップアップ、導いていく、導かれていく。そう思っているんだけど、いつまで忍耐しなきゃいけないのかなーって、待たなければいけないのかなーって、そういう思いがここによく現れているんです。だからイエス様ね、ちょっと疲れておられたのかもしれないなーと言われる 方もいるかもしれませんね。ただこの後ちょっと見てください。ルカによる福音書の9章はこの後何が来るかっていうと、再び自分の死を予告するんですよ。再び自分の死をイエス様は予告されます。今日の9章の21節に1回目があるんですが、2回目の死を予告する。だからもうこの時に自分の死、十字架の死を分かってらっしゃる、見ておられるわけですよね。もう近づいてきたなという、そういう状況の中で語られた言葉なんだと。いつまでね、あなた、私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなきゃいけないんだ、やり続けなきゃいけないんだろうかって言うんですよね。どうでしょうか。私は今でも忘れられないことがあります、出来事があります。広島のことなんですけど、在日韓国人の女性の方が、まあ、日本の人の男性と結婚されておられたんですね。で、その旦那さんの方が、まあ、大きな怪我を、負われました。で、その、まあ、お連れ合いに頼まれてですね、病院に行ってほしいと。で、病院でお祈りを捧げてあげてほしいと。で、回復しますようにと。そういうふうに、まあ、何回か病院に行ってお祈りを、まあ、コロナ前の時代ですからね、行ってお祈りをしておりました。そしたらとても感激されて、でこれが治ったら、この怪我が全治したら必ず教会に行きますからっていうふうにその男性はおっしゃってたんですけれども、でも治られて良くなられたんですけど、一度も教会には来られなかったんですね。なんかね、病気が治る、悩みがなくなる、なんか自分の今の苦しい状態が良くなったらそれでいい、その背後にある、まさになんと信仰のない横島な時代なのかっていうことなのかもしれませんね。で、まあだからですね、だからそれゆえですね、この後のこの最後にイエス様が、あなた方に我慢しなければならないのか、いつまでと。その後、あなたの子供をここに連れてきなさいって、単にね、癒してあげるから連れておいでって、まあ、そういう、まあ、意味にも取れるかもしれませんけれども、でも例えば病気だけの癒し、病気だけの癒しであるならば、この前ね、8章っていうところで街道長のね、娘を癒されるところがあるんですね。その時はわざわざイエス様は街道長の家に行って癒しておられます。ここだって別に、分かった分かった、弟子が失敗した、私が行ってあげよう、そして癒してあげようっていうふうにおっしゃっても構わない出来事なんじゃないかなと思うんですよね。でもイエス様はあえて、息子をここに連れてこい、ここにっていうふうにおっしゃるわけなんですよ。で、それはですね、考えてみると、これ父親にとって悪霊に取り憑かれた息子をイエス様のところまで連れてくるっていうのは、これは実は周りにたくさんの人が今いるわけですよね。その息子の姿を人々の目に、まあ、晒すっていうか、あえて見せる、見られることになるわけですよね。できればイエス様がですね、家の方に来てくれて、そして癒してくれた方が、そんな余計な心配をしなくてもいいわけで、ですよね。で、この直前に癒しをお願いした、弟子たちにお願いしたんですが、もしかしたら、この父親の家の方に弟子たちを招いてやってもらったのかもしれません。あるいは、こっそりと弟子たちのところに自分の息子をこう連れてきてですね、そして癒してもらおうとしたのかもしれませんね。だけど、イエス様はここではっきり、あなたの子供をここに連れてきなさいっておっしゃるんですよ。これ厳しいでしょ？ この父親にとっては辛いことですよ、かなり。そうじゃないでしょうか。でも連れてこいってイエス様おっしゃるんです。でなんで そんなことを、ある意味では厳しいですね。なぜそんなことをおっしゃるのかって、やっぱり信仰ということを考えておられるからでしょう。この父親が、ただ癒せばいいんだ。自分の息子が、病気が治ればそれでいいって考えている、まあ考えていたでしょう、きっと。だから、お弟子さんに やってもらって、その、できなかったから、イエス様、お願いしますよって、イエス様でもできますかねみたいなね。そんな感じでいるわけでしょ。で、その父親に対してね、あなたの子供をここに連れてきなさいっていうのは、ただ治ればそれでいいっていうことじゃないと思うんです。むしろ、父親に対する問いかけですよね。つまり、それだけの思いがあるのかっていうことですよ。人前にさらして、ここ、人前にね、その自分の息子のこの状況をある意味で見られるんです。それでも、イエス様が、連れてこいって言われる、この、この命令に応えられるかっていうことを問うて、やっぱりそこ信仰でしょ、問うているんですよ。それ信仰じゃないですか。その本当にイエス様を信じるか。だってまあ恥ずかしいを言われたからですね、恥ずかしい思いをするかもしれないけども、そしてこう子供をね、こうみんなの前にこう晒しながら、そうしてイエス様の前に連れてくる。だけどイエス様がそれを本当に治せるかどうかっていうのはまだわかんないわけですよ。これはそれこそ信じるしかないわけです。信じて、信じるしかない。信じてイエス様の言葉に聞き従うんですよ。それをしなければこれは癒されないんです。このイエス様の言葉を信じてできる。もう一つ言うならば、あなたはそれだけのことを息子のためにあなたはできるかって言われておられると言ってもいいかもしれません。それこそ恥をかくんです。違いますか？父親はそれこそみんなから、ああそうだったのかね、もしかしたら隠していたのかもしれません。だけどその息子の状態を晒すんですよ。それは本人にとってもかわいそうだし、自分にとってもそれはやっぱり辛いこと、厳しいことですよね。でもそれをしろって言うんですよ。それができるか、それだけのことを息子のために、本当に息子を治したいと思うなら私のところに連れてこいって言うんですよ。同じ聖書の箇所で出来事をマルコによる福音書の9章ではですね、9章の24節では、そういった結果、父親はね、イエス様のその言葉に対して信じます。信仰のない私をお助けくださいって言って、息子をね、連れてくるところが出てまいります。本当に私は信じます。ですから私を助けてください。信仰がない私でしたっていうことを告白し、そして悔い改めて、イエス様に言っているっていうのがマルコによる福音書なんですよ。だから父親はそのイエス様の言葉に従います。そしてまさに息子を連れてくるんです。そしたら案の定ですね、42節。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し、引きつけさせたんですよ。そしたらもう周りの人たちは大変だなぁとか、かわいそうにとかね、きっといろいろあれこれ言ったに違いないんですよ。大丈夫かとかね。でもそんなことに構わずに、イエス様の言われた通り、父親は息子をイエス様の前に連れてきたんですよ。まさにそれは、イエス様は信仰を問うてらっしゃるんです。彼の信仰を問うてる。そして連れてきたねと、その彼の信仰を見て、イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになったんです。
人々は皆神の偉大さに心打たれるんです。こんなすごいことは、これは人間の技じゃない。神の技だ。そう、言うんですよね。私はどう、ここに何を見るかっていうと、子供の癒しだけじゃないなっていう気がするんです。イエス様は、この父親も、父親の癒しっていうかな、父親も救おうとされておられるんですよ。最初は、その弟子たちに頼んだんだけどできなかったっていう、それで、イエス様、あんたやってね、みたいな、なんか上から目線ですよね。なんていう弟子の教育しているんだ、みたいなね。ちょっとそういうところが垣間見えますよね。で、まあ、あわよくば、病だけ治してもらおう。イエス様お願いしますって、頼みますよ、とかって、そういう態度なんです。そんな父親に対してね、それこそこっそり、弟子たちを呼んで、ちょっとお願いしますっていうふうに、治ったら治せればっていう感じだった。そんな父親に対して、あなたの子供をここに連れてきなさいって、あなたの子供だろうっていう言葉ですよね。あなたの子供を連れてこい。あなたが信じるようにならなきゃね、あなたの子供は良くなるはずじゃない。あなたが汗をかく。あなたが、本当に心から、その願って、求めて、そして子供のために一生懸命になる。そのことがあってこそです。それができるか、それはとても恥ずかしいこと、自分のなんかね、それこそプライドを傷つけられるような、周りからいろいろ言われるようなことに残るようなことなんだけれども、でもそれをするのか、それをするのか、これをしなければ子供は良くならないよって言われて、父親は信じます。信仰のない私を許してください。まさに父親の救い、癒し、信仰へと導かようとされているイエス様の思いがここにあるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。私は本当にここは本当に深い箇所だとそう思います。最後に、弟子たちについても見ておきます。ある方が、この出来事は、マルコによる福音書の方が好きですと、この前おっしゃいまして、なぜならば、弟子たちがなぜ癒しをこれできなかったのかということを、マルコによる福音書はちゃんと書いてあるからだとおっしゃったんですね。確かに、ルカは、による福音書は、父親と、あるいは群衆の方に光を当ててまして、弟子たちがなぜできなかったのかということについては書かれていませんね。で、マルコの方は、さらにですね、できなかった弟子たちの方にも光を当てているんですね。で、それを最後にちょっと見て読んでいきたいと思います。これは新約聖書の79ページ。第9章、マルコによる福音書第9章、28節、29節、もう最後のところなんです。こっそり、それこそこっそり弟子たちはイエス様に尋ねるんですね。79ページ下の段第9章の28、29読みます。イエスが家の中に入られると弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われたって言うんです。で、このイエス様の言葉ですね。祈りが大事だよと。祈らなければ。で、その方がおっしゃるのはね、私は何かを始めようという時に祈りを持って、祈ってから始めるようにしているんだと。で、逆にうまくいかない時に、あ、祈りが足りなかったのな、なったのかなと。足りなかったなって、そういうふうに思うんですっておっしゃってて、いや、本当にその通りだなと。なるほどと。そう、私たちも学ばなきゃいけないなと思いました。そしてもう一つですね、実はここでイエス様が、この、 主のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないって言われた、その思いっていうか真意はですね、これ弟子たちはですね、できなかったっていうのは普通やっぱりどう考えるかっていうと、ああ、自分たちの信仰が足りなかったな、あるいは訓練や修練が足りなかったなって、そうやっぱり思ったと思うんですよね。それに対してイエス様が、いや、君たちの信仰が足りなかったんじゃないんだよって言うんですよ。子供がから悪霊を追い出すことができなかった。それは自分たちの実力不足だとか、なんか特に信仰が足らなかったのか、もっとそれを鍛えたら悪霊が追い出されるようになるか、そんなことじゃないよって言うんですよ。そうじゃなくてね、これは祈り、こういう種類のものは もう祈りしかない。祈りによって追い出すとかね、悪霊を追い出す、そういうことしかないんだよって言うんですよ。言い切ってらっしゃるんですよ。君たちの信仰がなかったとか考えなくていいよって言うんですよ。力不足だったとかダメだったとかね、自分の力とかそうじゃないんだって。祈りだっていうことはやっぱり神の力でしょ、祈りっていうことは神様の力を貸してもらって、神様にお願いして、神様にお願いして、これなんとかしてくださいって言ってそうやって祈る、そういうことでこれは追い出したり癒したりすることができるんだっていうんですよ。でそれができない場合もある。でもそれは別に実力不足とかなんか信仰が足りなかったからかと、そんな風に考えなくていいって言うんですよ。神様がそれをなさらなかったっていう風に考えればいいって言うんですよ。これなるほどなと思いますね。そんな自分の力が不足だったとか、信仰が足りなかったとか、そんなことじゃないよって言うんですよ。こういう種のものは決して祈りによって、追い出すこと、決して追い出すことはできないんだよっていう。まさに祈り。そして逆に言うと悪霊とかね、悪霊を追い出すとか悪しき者と戦うっていうのは祈らなきゃダメだと。祈りによる力によって願わなければとても自分で立ち打ちしちゃって、自分の力を過信しちゃダメだって。自分のなんか能力とか信仰深さから、そんなことでは立ち打ちできない。神の力をね、祈り願い求める。そのことじゃなきゃ立ち打ちできないよっていうことをイエス様はおっしゃったと言ってもいいかもしれません。どうでしょうか。もし皆様が、なんかね、最近、自分がおかしくなっちゃってるんじゃないかとかね、変なものに取り憑かれているんじゃないかとかですね、そういうふうに思われるのであるならば、そこから回復する力っていうのは、祈りによるしかないよって言うんですよね。祈りを通して、神様の力を求めるんだ。自分で何とかしよう。自分で何とか、収めようとか。自分の力で、そんなことでは悪霊、悪しき者とは戦えない。そうじゃないでしょうか。祈っても聞かれない。そういうこともあるかもしれません。でもちゃんとその問題にふさわしい祈りをね、しているだろうか。ということも考えさせられますね。その課題に対して、ちゃんと神様の力をここに表してくださいって祈っているだろうか。神様の力をここに注いでくださいって祈っているだろうか。イエス様がこの父親に、信仰を与えるために、 そして父親自身を救うために、変えるために、あえてあなたの息子をここに連れてきなさい。そのような厳しい状況、問いを私たちにも求められることもあるかもしれませんね。ある意味では、まさにね、それは私たち一人一人の十字架と言えるかもしれませんね。そのそれぞれの十字架を毎日日々担いで私に従えっていうことにつながる、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、いろんなことを教えられる聖書の箇所です。でもイエス様、あなたの眼差しは一点、信仰を持って生きる一つです。私たちに本当の信仰を与えようとしてくださっているんだということを受け止めていくことができますように、どうぞそのために私たちを、ある意味で時には厳しい言葉も状況も与えられるんだっていうこともまた受け止めて、それぞれの十字架を背負っていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。